本日の聖書箇所はヨハネの福音書4章の1節から18節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の162ページです。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時ごろであった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことなくもうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。それでは、湧き上がる命の水と題して、志功里先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日このように、もう一度皆さんと共に礼拝を、神様に礼拝をされることができる幸いを心から感謝いたします。特に去年、今年と、ほとんど毎月のようにですね、お声をかけていただいて、共に礼拝を守らせていただけたことを本当に主に感謝いたします。新しい先生が、牧師先生が、今週のあさってですね、あさって到着されるということで、本当に神様がそのことを導いてくださったことを感謝したいと思います。まあ、その一方でですね、私もこのように お招きいただくのもしばらくないのかなと思うとですね、また寂しい思いもいたしますね。一期一会という言葉がありますが、 毎回毎回の出会いを、これが最後かもしれない、これが一回だけかもしれない、そのような思いで、接することの大切さを言った言葉でありますが、本当に、この朝、共に礼拝をされらせていただくのは、もしかしたら、しばらくこれが最後かもしれないという思いでですね、本当にこのヨハネによる福音書の4章から、私自身がこの福音の中でとても大切な、メッセージであろうと思っていることをお話したいと思っております。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御手を、あなたの導きを感謝を申し上げます。あなたが一つ一つのことを導き、出会いを与えてくださいまして、今日もこのようにこの場においてあなたに礼拝をされることができることを心から感謝をいたします。神様、このニューヨーク日本語教会を、この牧師が不在の中もお守りくださいまして、あなたの御手を持って導いてくださったことを感謝をいたします。そして祈って来られました宮内先生が今週赴任されていらっしゃることをお伺いし、本当に主の御業を感謝を申し上げます。神様、本当に先生をこの中心として、本当にあなたに仕えていくこの群れが、あなたご自身のご栄光のために用いられていきますようにお願いを申し上げます。神様、小さきしもべが今日もこの尊い講談を任されて、礼拝を共に守らせていただいています。神様、あなたご自身がこの出会いを与え、共に歩むことを許してくださったことを感謝をいたします。神様、どうか御言葉がお一人お一人のうちにとどまり、本当に神様の素晴らしさが、神様はどんなに大きな方であり、どんなに豊かな方であり、どんなに私たちを愛し、どんなに私たちを喜んで受け入れ育ててくださるかを、神様、本当に感謝する礼拝とならさせてくださいますように待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。このニューヨーク日本語教会の礼拝でも何度かお話したことがあるかもしれませんが、世の中には2種類の人があると言われます。2種類の人は、幸せというのは、外側からもたらされると思って、環境によってもたらされると思って歩んでいます。まあ、反対のことを言えば、問題があるとするならば、それはどこか周りに問題があると思っている人であります。まあ、私たちそんなことはあまり意識しないかもしれませんけれども、例えばこういうことですね。私、例えば病気になったら、私はこの病気が治ったらもっとこの全てがうまくいくのに、お金がなければ、私はこのお金がないのが問題、お金がもうちょっと都合がつけば私の生活はもうちょっと良くなるのに、この若いくてですね、結婚を求めて祈ってらっしゃる方々は、結婚、自分は結婚すれば、もっと豊かな生活を送ることができる、幸せになれる、結婚した人にするとですね、あの夫が、あの妻がこうしてくれればもうちょっとうまくいくのに気持ちになる、子供が小さい時には、あ、子供が生まれるまでは子供がいたら私ももっとこうなのに、子供が生まれると子供がもうちょっと大きくなって手を離れてくれると、子供が中高生くらいになるとですね、この中高生のところを通り、なんとかうまく通り過げばあとは大丈夫だ、そう思って歩んでいきます。子供が旅立つ、あ、子供が いた時はよかったのにな、若い時は大人になればもうちょっとなんとかなるんだろう、で大人になると若い時は良かったな、全てがこの自分ではなくて周りに、環境に問題がある、まあ、あの妻が悪い、夫が悪い、子供が悪い、親が悪い、会社が悪い、社会が悪い、経済が悪い、政治家が悪い、学校が悪い、いろんな問題が世の中にあるわけでありますけれども、そのような問題さえ解決すれば、あの人がこうなってくれ、私も、いろんなところで集まりをして、ご婦人方の集まりの中でですね、この、男性審議みたいな話をするときはありますね。 男の人はね、こんな単純だからね、男なんてこんなもんですよ、褒めればね、これなんて言っちゃいけませんが、褒めれば本当に喜んでできるんですよって話です。そりゃそう終わった後にですね、そんな話をした後に、もちろん聖書の話をがメインなわけですが、その余談でそんな話をした後にですね、終わった後にご婦人方からよく言われることは、それはね、それは夫がもうちょっと殺してくれたら私だってそういう気になりますよ、夫がこんなんだから、こういうことがあるから、この私がね、優しい気持ちに、いや褒めてあげるとか優しい気持ちになかなかなれないんですよ、どうしたらいいでしょうかね。ああ、それは問題ですねで話になるわけでありますが、本当にそうですね。私たちね、この人が向こうがこんな言い方するから、前の車があんな曲がり方するから、あんなブレーキのかけ方をするから、私たちは本当にそんなことをどれだけ言って歩んでるかなってことを思いますね。もう一つの生き方があります。それは、問題はまた、幸せは自分の内側が大切なんだって、自分の内側に喜びがあり、幸せがあり、それが溢れ流れて周りの人々を満たしていくんだ、そのように思う人々がいます。環境は難しいかもしれない、環境は思ったような道ではないかもしれない、でも私にはこれがあると言えるものがある、そういう生き方です。私はその中で何ができるだろうか、私はその中で何をすべきなんだろうか、その主体的な生き方ができる、そういう二つの生き方があります。私たちはどちらの生き方をしたいでしょうか。イエス様がここで、この水を飲むのはまた誰でも乾くであろう、13節14節でありますが、この水を飲むのは誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲むものは、いつまでも乾くことがないばかりが、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。そうおっしゃったときに、イエス様はまさにそのことを言われた。この水を飲んでもまた乾くんだよ。これは H2O の井戸端で話していましたから、H2O の物理的な水のことを言っていたでありましょう。でも、それだけではなくて、この女の人は、この18節を見るならば、5回の結婚をしたけれども、どれもうまくいかなくて、今のはあなたの夫ではない、今6人目の人と付き合っている、でも夫と言える人ではない、いや、本当にいろんな役によってはですね、いや、もう一緒に住んでるのはとかですね、夫のように見える人はとかですね、いろんなことを訳され方をしていますが、言語を見ると、今のはってまさにそういう感じですね、今のは。まさにこのような、この口語訳の訳、私は口語訳使ってるんですが、口語訳の訳そのままのようなこの言語が使われてますね。今あなたが夫のようにしている人は夫ではないでしょ、本当はって。今6人目の人と付き合ってるでしょって、一緒に住んでるでしょって、そのこの人とやったら私は満たされる、この人とだったら私はうまくいく、そう思ってあなたはその水を飲もうとしている。でもその水もまた乾くんだよ。一時的にはあなたを潤すかもしれない、一時的にはあなたを満たすかもしれない、でもその水はまた乾くんだよ、イエス様はおっしゃったのであります。でも私はあなたの内側に水を与えよう、私が与える水はいつまでも乾くことがない、あなたの中で泉が湧く、そういう生き方ができるんだ、これを得れば私は幸せになる、これを買ったら私は幸せになる、この仕事を取れば私は幸せになれる、この結婚をすれば、ここに引っ越せば私は幸せになれる、満たされる、これをすれば私は幸せになる、そう思って生きているかもしれない。でもそれはやがて乾くんだよ。でも私は乾かない水をあなたに与える。 私はそれをあなたに与えることができるんだとイエス様はおっしゃったのであります。与えられた一回の人生、本当に私たちどのように生きたいでしょうか。教会に集いながら、神様求めながら、ああ誰かこう言ってくれないかなって、こうしてくれないかなって、これがもっとこの人がもっとこうしてくれればいいのに、そのようなものを持って歩んでいくのか、それとも私の内側に泉があって、私の中の泉が周りの人にも影響を与えていくような生き方をするのか、新しい牧師を迎えようとしている皆さんですので、あえて他の教会の牧師としてお申し上げるならば、先生がいらっしゃった時に、先生がこうしてくれればいいのに、牧師がこうしてくれればいいのに、牧師が もっとこうであったらいいのに、そういう教会を私たちは立て上げようとしているのか、それともお一人一人が命の泉を持って、一人一人が命の泉をもらって、その命の泉があふれてお互いを満たしていくような、そういう教会を立て上げていこうとするのか、本当に私たちはどちらを選ぶでしょうか。与えられた人生、本当に命の泉をいただいて歩みたいですね。そのために3つのことをお話ししたいと思います。その水を得るために私たちはどうすればいいんでしょうか。第一はそれを求めることです。この女の人は最初は水を与える、イエス様に水をあげる立場でした。水をくださいって言われて、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリア人の私に水をくださいなんて言うんですか、ちょっと上から目線です。そしてこの、あなたは汲むの持ってないじゃないですか、どういうことですか。その女の人が15節で、このこういう水があるんだよと言われた時に、この女の人は本当によく分かってなかったと思います。でもこういうふうに言いました。主よ、私が乾くことがなく、またここに汲みに来なくてもよいように、私、その水を私にください。その水を私にください。本当に分かってなかったんですね。ここに汲みに来なくてもよいようにっていうわけですから、イエス様の言うことの意味が、霊的な意味が分かってなかったでしょう。でも、とにもかくにも分かってなかったとしても、分かってる範囲で、その水を私にくださいとこの人は求めたわけであります。それが全ての出発点でした。その水を私にもください、そのようなものがあるなら私にもください、そのように求めることです。その水を私にもください、その水を私にもください、神様に求めることです。そんな水があるんですか、そんな生き方があるんですか、そんな命があるんですか、私にもください、そのように求めようじゃありませんか。私たちが聖書を読んでいる時もそうですね。聖書を読んでいる時にも、本当に最初は本当にある意味上からね、聖書を見下ろすようにして、あ、これあいいこと書いてるんだ、なかなかいいことがある方は、あ、私の思った通りのことが書いてある、なかなか聖書いいこと書いてるよね、自分がですね、基準で聖書はいいこと書いてある、これは嫌だなとか、あ、なんだよこれみたいな、あ、聖書ってこういうことなければいいのになとかですね、どちらかというと上から見下ろすような感じで聖書を読んでる。でもどっかで私たちは通過しなきゃいけないポイントがある。それはこの聖書が私に語りかけ、聖書が私に教え、聖書が私を導き、聖書が私を砕き、聖書が私を整えて育てていく、そういう聖書が上になって、聖書が私に語りかけて、聖書が私を導いていくということが起こっていくことであります。ある集会でですね、私がお話をさせていただいた後に、このですね、一人のよく勉強していらっしゃる方でありますが、私のところにつかつかつかといらっしゃってですね、こういうふうにおっしゃったことがありました。先生、難しいところをよく料理してくださいましたね。私はその 本当に感謝してそれを受け取りながらですね、ちょっと違うんだけどって思いました。私がこの聖書の言葉を、まあ、聖書ねちょっと硬いからちょっとね砕いてガタタタタときれいに砕いてもうちょっとフレーバーつけて食べやすくして、どうですか皆さん、この聖書を料理しましたよ、美味しいですよ、これだったら皆さん召し上がれるでしょう、生じゃがねちょっと大変だけどこれだったら召し上がれるでしょうって、そんな形でメッセージを牧師がしていると思いますか。いや、もしかしたらそういうところに陥ってしまう危険もあるかなと思いますね。本当にそれじゃいけないな、話しながら私はもっと原点に引き戻されなきゃいけないなと思いましたけれども、そうではなくて、聖書が私を料理する、私が聖書を料理するんじゃなくて、聖書が私を料理する、聖書が私を砕き、聖書が私に問いかけ、お前それでいいのかって問いかけ、聖書が私を癒し、聖書の御言葉が私たちを導いていく、語る者がそれを料理するのではなくて、語る者自身が聖書の御言葉によって料理されて、その料理された本当に喜びを、その恵みを、その、ああ神様このように私を整えてくださったなって、私を本当に砕いてくださったなって、それを感謝して分かち合うことであります。私たちに必要なのは、その水を私にもくださいってへりくだって求めることです。私がこの聖書の上に立つんじゃなくて、神様そんな水があるんですか、神様そんな水があるんですか、じゃあ私にもそれを与えてください、そのように求めていくことであります。そして2番目のことでありますが、2番目は私たちの問題を神様のもとに持ち出すことであります。イエス様はですね、この私にその水をくださいと言った、この初めてそのイエス様にその水を求めたこの女の人に対して、あ、そうか、求めるか、じゃあ与えよう、すぐ与えられたのではありませんでした。なんか話がこれすれ違っているように見えるかもしれませんが、イエス様は水を与えようって言われた時にどのように答えられたかというと、あなたの夫を呼んでここに連れてきなさいっておっしゃいました。あなたの夫を呼んでここに連れてきなさい、何の関係があるんでしょうか。まあ、聖書の時代だからね、もう本当にイエス様も女の人一人じゃダメだと思って、男がいなきゃダメだって、もう男尊女卑のようにしてイエス様おっしゃったのか。いや、だってイエス様ご存知だった、この女性にとってその夫ということは一番大きな問題であった。この女性が昼間の12時頃に水を汲みに来たってありますが、昼間の12時頃に水を汲みに来る人なんかそんなにいないそうであります。暑いから、だいたい朝か、まあ、仕事の流れもそうでしょうけど、朝か夕方だそうであります。水を汲むのは朝か夕方、まあ、ピルマに水を汲みに来る人がいない、いやだけど汲みに来る人がいないからこそ来たい人もいる。この人はまさにそういう人でした。井戸に誰もいない時間帯に来たい、井戸端会議とかそういうものに巻き込まれたくない、そのところで何か言われたくない。彼女は5回の結婚をして今6回目の人と付き合って、そのことについて噂話になりたくない、そういう問題を抱えていたんでありましょう。イエス様が夫を連れてきなさいって言われた時にも、夫はありません、その一言で済ませたいと思ったんでしょう。それには触れないでください、それはそっとしておいてください。私たちには誰でもそういう問題があるのではないでしょうか。でも神様は、イエス様はあえてその問題に触れようとなさる、触れなきゃいけないと思っておられるのであります。それは私たちをこの命の水に、命の泉に満たすためであります。私たちの心の奥底の本当に隠しておきたい、誰にも触れてほしくない、その問題について そのままにしているならば、どんなに神様が命の水を与えたいと思っても私たちの心は満たされることはありません。ダビデは大きな罪を犯した時に、その罪を神様の前に隠して、人々の前にまた隠している時に、自分の骨は日照りで枯れてしまうように、私の心はこの干からびた骨が日照りでも干からびてしまうように、私の心は本当に干からびたって言っています。主は私の牧者であって、私には乏しいことがないと歌ったダビデが、私の心は干からびてしまったと言わないではいられなかった。それが罪であり、それが神様の前に信じてない歩みであり、問題を隠して、問題をこの蓋をして、臭いものには蓋をして、なんとか表面的に飾ってやっていく生き方であります。それは乾いてしまうんだ。ダビデは言っています。それを告白したときに、私に喜びが返ってきたって言います。私たちも自分自身の問題を主の前に持ち出そうじゃありませんか。それによってイエス様は、神様は私たちの心を喜びで満たそうとしておられます。そして話は、礼拝の今、先ほど読んでいただいたところの後でありますが、この19節以降で礼拝の話に話が発展していきます。で、本当に礼と誠とをもって礼拝すると書いてありますが、これは真心と、この聖霊、本当に礼に満たされて真心を持ってっていうことだというふうに感じるかもしれませんが、このどちらかというとですね、これは真心と言っているよりは真理であります。ですから、真理であるイエス様、そして真心、この礼というのは、私の礼というよりは聖霊様の導きによってですね、イエス様の十字架と、この聖霊様のによって罪が示されて、本当にイエス様に許されたという喜びの中で礼拝を守っていく、その礼拝によって私たちは満たされていくというのであります。本当に私たちの命は神様とつながっていく中で溢れてくるものであります。ある時ですね、夜中に何か大きな音がしたんですね。うちの庭でドーンと地響きのようなですね、音がして、大きな音がしました。まあ、夜中だったので、そのままですね、何があったんだろうな、近所で何かあったのかなと思って、朝起きたらですね、本当に一かか以上あるような大きな枝が、隣の家の木でありますが、枝がうちの庭に落ちていました。うわ、これ人のいる時じゃなくて、嵐の中だったら分かるんです。何にもない普通の夜、静かな夜でしたから、こんなことあるんだなと思いまして、こんなものが、人がいる時に起きてきたら、もうひとたまりもないなと思いましたが、その枝ですね、しばらく青々としてたんですよね。いや、さすがだなと思いました。1週間2週間青々としてました。でもやっぱり幹から離れた枝は枯れるんです。次第にこのしなびで葉っぱがしおれて、そして枯れていきました。私たちは本当にこの太い枝のように立派なこの歩みをしているかもしれない。でも、そしてしばらく神様から離れても、しばらくこの礼拝から離れても大丈夫なように見えるかもしれない。葉っぱが青々としているように見えるかもしれない。でもやがてそれは枯れていくわけであります。私たちはこの命の泉、いや、一回もらったらもう神様から離れたって全然大丈夫だよ、そんなもんじゃありません。この泉は本当に神様とつながり続ける、礼拝においてつながり続ける中で本当に満たされ続けていくものであります。本当に神様の前に 信じての思いを持ってイエス様の恵みに感謝して、イエス様の十字架に感謝して出ていこうじゃありませんか。私自身本当に表面的に飾ってなんとか青々としているように見せかけて歩んでいたクリスチャンであったことを思います。でもある時本当に自分の偽善性を示されました。なんて自分は表面的なんだろう、なんて自分は外側だけ飾って内側見にくい人間なんだろうって、子供の時からずっと嫌だなと思う、これは嫌だなと思っていた、こういう人間にはなりたくないと思っていた偽善者というものに自分がなってしまったことに気がつきました。偽善だけは嫌だな、偽善者だけは嫌だなと思いながらですね、気がついたら自分は外側だけ飾って内側どうにもならない偽善的な人間になっていた。内側乾いて、内側は本当に醜いものでいっぱいなのに、外側だけをクリスチャンっぽく見せかけている、そういう人間になっていました。でもイエス様が大嫌いなその偽善者、長い話を短くいたしますが、その偽善者のためにもイエス様は十字架にかかってくださったんだなってある時目が開かれました。イエス様は強盗やこの売春婦や酒税人や罪人と言われる人々を受け入れて、彼らを愛して、偽善者は大嫌いで、偽善者はもう本当にもうイエス様はそういう人たちは大嫌いで、もうそういう人たちと対決したんだって私は思っていましたけど、でもイエス様は偽善者のためにも十字架にかかったんだって、私のようなもののためにも命を成り出してくださった。本当に子供の時から聞いていた神の愛ということが初めて分かりました。私も愛されてるんだって、私もこんな身勝手な、こんなに表面的な人間も神様は愛してくださって、イエス様は私のためにも十字架にかかってくださった、そのことを知った時に本当に心に泉が湧き上がることを感じました。神様に愛されている喜びが本当に私のうちに与えられることに感謝します。神様は私たち一人一人を愛し、私たちの心をその喜びで愛で満たしてくださる方です。私たちが本当に内側に命をいただいて、力をいただいて歩んでいくことができる、外側じゃなくて内側に喜びをいただいて歩んでいくことができるのです。本当にそれをいただいて歩んでいこうじゃありませんか。まず求めることです。私にもその水をください。そして自分の問題を持っていくことであります。神様、私はこの罪があります、この問題があります、ここで乗り越えなきゃいけない問題があります、この人を許せません、本当に私たちの心にある問題蓋をして、そんなものを忘れてしまいたい、そういうものを神様の身元に持っていくことであります。そして主の前に、この十字架の恵みの前に礼拝を捧げていくことであります。神様は私、約束通り本当に命の泉を私たちに与え、私たちを用いてくださいます。一言お祈りいただきいたしましょう。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛し、本当に私たちのために命の水を私たちに与えてくださる方であることを感謝いたします。神様、私たちにその水をください。その水を私たちのうちに満たし、本当にあなたに与えた喜びを持って、この命の泉によって満たされて歩んでいかせてくださいますようにお願いをいたします。御教会を祝福し、その内側からこの命の水があふれる教会として、神様豊かに用いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。